私は今タイにあるシーチャン島という島に来ています。そこから今日は皆さんにコンテンツをお届けしたいと思います。今日はですね、感情の役割についてお話ししたいと思います。私たち人間はどうしても感情に左右されて生きてますよね。で、感情ってそもそもどんな役割を持っているのかというお話なんですけれども、前にもお話ししたかと思うんですけども、私たちはこの、つまり私が今この夕日を見ている、夕日今出てるんですけど私が体験しているということにすることによって、まあ、エピソード、ストーリーがね、記憶されていくわけなんですよ。私たちはこうしている間にも、光を感じたり、風を感じたり、このように、まあ、手を動かしたり、呼吸したり、姿勢を保ったり、いろんなものを見たり聞いたり感じたりしてるわけなんですけれども、その全部を記憶してるわけじゃないんですよね。例えば人とお話をして、こうやってコーヒーを飲んでいる、でもコーヒーのカップを持っているっていうことに意識を向けてないせいか、記憶されてないわけですよね。ただ私たちが記憶しているのは、まあ、コーヒーショップでコーヒーを飲みながらお友達とこんなお話をしたという一部分の記憶だけなんですね。で、その時に楽しかったとか、なんかちょっとやり取りに不具合があってちょっとイラッとしたとか、感情がエピソードの、つまり強烈な部分を記憶して、それを私が体験した。あまりこの姿勢をこのように保ってたとか、足を組んでたとか、こうやって肘をついてたとか、そういうあんまりそういったことに対しては記憶が残らないわけなんですよね。重要な部分が記憶として残るんです。で、重要な部分っていうのは、やはり私がその楽しいとか素晴らしかったとか嫌だったとか、それ感情を伴った体験を記憶しているということなんですね。なので、ズバリ感情の役割っていうのはエピソード記憶のためというふうに言えるわけです。これは以前もトピックの中で引用させていただいた、慶応義塾大学院の前野先生のお話の中でもお話ししたかと思うんですけれども、まあ、そういうわけなので、私たちはエピソードを記憶しているわけなんですけれども、まあ、その私たちの脳内にはその感情回路というものがあってですね、常に過去の情動を伴った記憶がこの、まあ、この難しい部位に関してはまあいいんですけども、とりあえずまあ扁桃体というところに蓄積されてて、それをすぐさま参照して視床下部へ送って、例えばストレスがあったらストレス反応を起こしたり、楽しかったら笑ったりというふうになってるわけなんですけれども、感情回路で扁桃体に溜まってる記憶、例えば分かりやすい例で言うと、小さい頃に犬に追いかけられて、すごいもう噛まれそうになって走って逃げたっていう、怖かったっていう感情がすごいぶれた体験をしたり、あとは本当に実際に噛まれてしまった、痛かった、怖かったっていうすごい感情、情動を伴った記憶が扁桃体に蓄積されてると、大人になってからもう犬をパッて見ただけで、あれは危ないものだ、怖いものだっていうふうにすぐさま参照してしまう、そんなようなことが感情回路で起こるってことなんですね。具体的に言うと、それが視床下部へその参照したものが送られてって、犬を見た時になんかちょっとブルッと怖いとか、なんか早くあっちに行ってくれないかなって思ってしまうとか、ちょっと冷や汗が出るとか、 そういった反応になっているっていうことなんですね。で、あとそうですね、分かりやすい位置でもう一つ挙げておくと、例えば小学生の時に教室で発言をした時に、何か言った時にわーって笑われてしまったとかっていう体験をした時に、とても恥ずかしいっていう感情を伴った記憶が扁桃体に溜まっていると、やはり大人になってからも すぐさまその扁桃体に参照が起こって赤面してしまうとか、うまく人前に出た時に話せない、上がり症になってしまうとか、人前で発言すること自体がとにかく苦手に感じているというような風に感情回路が働いてたりするわけなんですよね。ですけれども、まあ、様々そういったものを私たちは蓄積してきているわけなんですけれども、認知回路というまた別の回路もあって、それを使ってそれらのことを改善していくように働きかけをする認知行動療法とかっていうものもあったりするわけですよね。あ、犬を見て怖かったけど、あ、リードにつながってるから大丈夫だとか、この犬はおとなしい犬だって聞かされたから大丈夫だというふうに、例えば認知によってそのストレス状態を緩和するというようなことだったり、例えば人前で何かこうスピーチをしなければいけない場面が仕事上あったとしても、もう客席にいる人たちはみんなもうじゃがいもだと思ってしまえとかいうふうに、まあ認知上こう少しその感情を和らげるために、そのように認知することによって行動をしていこうみたいなことだったりするわけなんですけれども、まあとにかく感情脳というものは瞬時にこう冷や汗かいたり怖いって感じたり、まあもちろん笑ったりもそうですけど、私たちのこの生体反応、まあ、血圧が上がったりだとか息が荒くなったりだとか、そういった全てに影響しているっていうふうに言えるわけですよね。あと、まあ認知行動療法以外にも、例えば呼吸法だったり、まあ瞑想も呼吸が大部分こうを重要な部分を占めているのかもしれないんですけれども、私たちの体っていうのは逆に言うと感情は生体にすごく反応を起こすんですけれども、逆に落ち着いてる状態の呼吸にすることによってストレス状態が緩和してくるっていうこともあるわけですよね。で、それはなぜかというと、生体反応っていうのはほぼ例えば心臓の動きとか血流とか、あと呼吸とか、そういったものは自律神経で、まあ、勝手に制御されてるっていうふうに思ってる分野なんですけども、私たちは意図的に心臓を止めることはできないんですけど、普段は意識しないと呼吸は勝手に、まあ、体がしてくれてるみたいな感じなんですけれども、意識をすれば呼吸を止めたり、まあ、心臓は止めれませんけど、呼吸は止めたりゆっくりしたり、まあ、早くしたりっていう風に自律神経が制御している部分においても唯一働きかけをできる部分なので、まあ、呼吸法とか、まあ、呼吸法を伴った例えば瞑想とか、まあ、瞑想は他にもいろんなやり方があるかと思うんですけれども、そうやってこうわーってストレスが起こってる状態をこう鎮静化させていくっていうものにやはり使われてたりするわけですよね。ただしですね、この認知行動療法だったり、まあ、呼吸法だったり瞑想というものはやはりその負の記憶があるっていうことが前提になってて、いつも応急処置状態なんですね。まあ、他にも応急処置は今までもお話ししてきたように、自己啓発的なことだったり、まあ、考え方や視点を変えるっていう、まあ、ノウハウ全般だったり、あとはヒーリング、癒しだったりカウンセリングだったり、いろんな方法でこのストレス状態からこの落ち着きに 向かわせるということはたくさんのやり方があるわけなんですけれども、とにかくここではその扁桃体に溜まってしまった、まあ、負の記憶があるということが前提になっていて、それらの状態をなんとかそのいつも落ち着いた状態に持っていこう持っていこうというふうにいつもいつもしてなきゃいけないっていうことになってしまうわけなんですよね。まあ、私が以前の動画からお話ししてきたように自己探求をし続けてしまったり、ここら辺の自己啓発ノウハウを実践するということだったり、ヒーリングを行ったり、まあ、カウンセリングを受けたりなどなど、まあ、とにかくこちらの会に向かおうとするという動きが止まらないわけですね。やはりこの前提となっている負の記憶が溜まっている扁桃体、ここからの参照が自動的にこうダダダダダって行われてしまうからなんですよね。でさらに、まあ、ここら辺の部分でなんとかしようというふうにしてるうちはいいんですけど、ひどい時はやはりこうお酒飲みすぎてもうアルコール中毒になってしまったり、気づかないうちにワークホリックになってしまったり、まあ暴食が行き過ぎて摂食障害になってしまったり、あとはセックスなどに依存してしまったりっていう依存症を、まあ、発病してしまったりしてしまう場合もあるわけですよね。こうなってくるとなかなか自力でその立ち上がるっていうことはもう難しい状態まで落ちてしまったりも人間はしてしまうわけです。もうそれらのところにいつもやはり影響を与えているというのはこの感情回路そのものをでしかないんですよね。でもこの感情回路がいつも動かされるループとしては、まあ、扁桃体にたまった記憶、情動の記憶の参照ということで自動的にこの反応が起こってるということなんですよね。そこでなんですけど、まあよく私そうですね、最近手放すっていう言葉を聞くんですけれども、何を手放すかっていうと、まあ自分にとってこういう考えだったりこういう思い込みだったり、それはもう認知上必要ないものだっていうふうに分かってるので、それをこう手放そうというふうにするわけですよね。まあここでもまあ何々しようが出てきました。何々しようとするとそうなってない状態を、まあいや強めてしまう状態を同時に起こしてるっていうことになってしまうわけなんですけれども、これはね、手放すっていうのは根底からこれ無理なんですね。なぜかというと、だって記憶だからです。記憶を手放すっていうことは、まあ頭でもぶつけて記憶喪失にならない限りこれはちょっと難しい話になってくるわけなんですよ。そこでなんですけど、必要ないけど自分の中にあるなっていうことを知ってる状態、これが無価値観に向き合ってる状態なんですよ。これが以前からもお話ししてきたようにとてもとてもね、恐怖なんですね。恐怖だからこそ実は私たちはついつい知らんぷりしてしまっているわけです。知らんぷりしてる状態っていうのはどういう状態かというと、まあ何かに向かって頑張ってたり、まあ進化しようとしてたり、まあお金を稼ごうとしたり、こう進化成長のため何か獲得しようとすることなどなどをしていること自体がもう知らんぷりしてる状態なんですね。でそれがいいとか悪いとかの話じゃなくて、そういうふうにしてしまっているっていうことなんですよ。しかしですね、この例えばですよ、ストレス状態が、まあ、赤信号だとすると、落ち着いてる状態が例えば青信号だとします。こっち深いですね。そうすると人間は、まあ、二極性のお話を私ずっとしてきたのでもうお分かりかと思うんですけど、今度はちょっと信号機に例えてみますね。どっちかが点灯してることでしかなくてですね、赤が点灯してるときは青は消灯してるんですよ。で 青が点灯してるときは赤が消灯してる状態になってるだけなんですよ。